今日は呼ぶ記の第35章です。このところでは神を待ち望むことが語られています。2節を見ますと、エリフは呼ぶに対して、あなたはこのことが正義によるとみなしているのかと問いただしているわけですけれども、呼ぶは私は正しいことをしている、ただ神様はそれに応答しないということを論じているわけですけれども、3節を見ますと、この呼ぶが何があなたの役に立つのでしょうか、私が罪から離れるとどんな利益があるのでしょうか。3人の友人たちは呼ぶに罪があるからこのような災いが起こってきたと論じていたわけですが、じゃあその罪から離れるならばどれだけの利益がもたらせるのか、そのことをヨブは言ったとエリフは言っているわけです。そして4節に、あなたに言葉を返そうと逆に言うということを彼は言っています。5節に、天を仰ぎ見よ、高い雲をよく見よ、これは上を見上げて神様を見るということを意味していると思いますけれども、6節には、この罪を犯してもあなたは何ができるのか、そして逆に7節に、あなたが正しかったとしても神に何を与えられるのか、神はあなたの手から何を受けられるのか、あなたは神に対しては何にもできない。8節を見ると、あなたの悪はただあなたのような人間に、あなたの正しさは人の子に関わるだけだ。だからヨブがやってることはもう全く神様には何の意味ももたらされていない、ただ人間の間だけでやってることにしか過ぎない、エリフはそのように言ったわけです。そして9節を見ると、人々は激しい抑圧のために泣き叫び、助けを叫び求める、苦しい時の神頼み、どんな人でも自分がこの大変な状況の中にあるときに神様というふうに言う、そういうことは出てくると思います。しかしそのように叫んでも神様は答えられない。なぜか、その理由が12節で語られているわけですけれども、悪人がおごり高ぶっているからだ。だから高ぶっている者に神様は助けを与えることはできない、そのようにエリフは語るわけです。そして10節のところに、この誰も問わないということをエリフは言ってます。じゃあ何を問うのかっていうと、私の作り主である神はどこにおられるのか。ですから災いがあって神の助けを求めるというのではなくて、私の作り主ということをエルフは言ってるわけです。神様が私を作ってくださった、そして私のすべてのことを支配している、そのことを求める人は一人もいない。伝道者の書には、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ、年が来て、もう何もない、虚しくなる前に自分の作り主を覚えよとおすすめがあるわけですけれども、このことを誰も問う者はいないということをエリフは語っているわけです。そして14節を見ると、ヨブが神を見られないというのはもうなおさらのことだ。確かにヨブはもう大変な苦しみを受けたわけです。自分の息子娘たちに犯罪を築き、神様に祈り、そしてまた祝福を求めていたにもかかわらず、その子供たちは全員死に、そして持っているものは全て奪われて、そして自分も非常に重い病にかかってしまう。神を見られないっていうのはもう当然のことではないだろうかと思います。ところがエルフは、しかし訴えは神の前にある、あなたは神を待てというふうにそのように進めたわけです。ですからやはり私たちも 自分が正しいことを行って苦しみに遭うということはあるわけです。じゃあ私たちはどうするのか。神様は私たちの訴えを聞いてくださってはいる。ただしその神様が働かれる時を私たちは待ち望まなければならないということを教えられるわけです。まあ、イザヤは主を待ち望む者は新たなる力を受けるということを言いましたし、またエレミアも31章のところでこの大変な状況の中にこの神様を待ち望む、そしてもう果たしてどうなるのかっていう中にあって、主の言葉が出てくるわけですけれども、主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえに私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。そのことを神様はエレミアを通して明らかにしておられるわけです。ですから私たちはどのような境遇、またどのような状況に陥ったとしても、私たちを愛し、また私たちのために命を十字架で捨ててくださった、そのイエス様を私たちは心の中に見るものでありたい。そしてまたそのところから必ず神様は私たちに喜び、また祝福を与えてくださる。そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。しかしヨブにはまだその解決はこのところでは与えられていない。本当にこの忍耐、そのことを神様は私たちに一つの試練として与えてくださって、そしてその後に与えられる喜びっていうのはもうそれに勝る、それ以上のもの、大きな喜びが与えられる。そのことを私たちは信じて、また私たちも主を待ち望むものとさせていただきたいと思います。